皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日もヨシェルの会にお越しくださいましてありがとうございます。今日は、先月サタンと悪霊どもの策略について学びましたので、今月はサタンと悪霊どもにどのようにして打ち勝つか、実践面ですね、そのことを聖書から学んでいきたいと思います。でこれはあくまでも原則です。そしてこの原則を学ぶと、この原則は本当に適用できるということです。力を発揮するんですね。ですから、もしこういったことを知らないでいろんなことに振り回されて、困っておられる方がおられましたら、ぜひここに記されている、聖書に記されている原則を適用してください。でこのあと実はもっともっといろんなこの詳細ですね、いろんな実例に関して、こういう場合にはどういうふうな、適用ができるかという意味では、もういっぱいその症例があるんですね。ですからそれは少しずつ学んでいきたいと思います。今日はとにかくその実践の原則を学んでいきたいと思います。サタンと悪霊との関わり、私たちは知らない間にサタンと悪霊に関わっています。おそらくこういうふうに言われても、皆さんの中にはいや自分はそういうことには無縁であるというふうに思っておられる方が多いんではないかと思うんですね。でも私たちの側はそのつもりであっても、サタン悪霊の側はそうではないということですね。ですから何らかの形で私たちも関わっているということが言えるわけです。で悪はサタンがもたらす悪は大衆受けします。そして増大するんですね。もしこれが人々が嫌うことであれば増大する、広がるはずがないんですね。ところが本当に魅力的なんです。ですからあっという間に広がってしまいます。サタンは光の見つかりに変装するということを聖書は語っています。しかし、サタンの力というのにも限界があるということを私たちは聖書を通して知っておく必要があるわけですね。キリスト者を抑圧しようとしてサタンは攻撃してきます。でも限界があります。ですからその原則を知ることによって、私たちは不必要にサタンを怯える必要はないということになります。サタンの騙しという悪法を3つに、まとめますと、人々を神から引き離す、これがサタンの大きな、目標ですね。ですからサタンが攻撃するのは神を信じている人たちが圧倒的に多いということです。でもちろんこの世の人たちをも攻撃しますけれども、神から真の神を知っている人をその神から引き離す、これがサタンの目的ですね。そして神の言葉の理解を曲げます。聖書をサタンはよく研究しています。そしてこの間、先月創世記の箇所から学びましたね。あれと同じような形でじわりじわりと御言葉を歪めていきます。そしてじわりじわりですから、気がついた時には自分たちが間違った方向に行ってるっていうことになかなか、目覚めないんですね。それがサタンの手口ですね。神の言葉の理解を曲げる、それから人々を新しい考え方へと引き寄せます。オカルトのような幸せな気分にする、スリルに開眼させるということですね。今はもう本当にオカルト的な宗教が大流行です。ほとんどが体験を強調します。そして気分ですね、良い気分、達成感ですね。そういった例えばすごい力を得ることによって、私にはこんな力が与えられているんだという達成感ですね。それオカルト的な手法によってどんどんどんどん、キリスト者をそちらの領域に引きずり込んでいるというのが今日の時代です。これはサタンが時が、もう本当に少ないわずかであることを知っているので、何が何でもキリスト者をやっつけて神の国に入る人が一人もいなければ神の国は来ないわけですよね。それを知っているので、とにかく歪めて新しい考えを植え付けようとしております。この3つがサタンの騙し、誘惑法ですね。そして今オカルトに触れましたけれども、オカルトっていうのは、もう私たちオカルトっていうと、ああそういうものには関わっていないというふうに思いがちですけれども、全て神から、これ引き離すようなものを全部オカルトの中に含めることができます。 異端の祭祀祭典などですね、これは全部オカルトの、この領域に入ります。それからシャーマニズムっていうのがありますね。シャーマンというのは巫女なんですね。巫女っていうのは霊を招き寄せて自分を通して霊が語る言葉を、その望んでいる人に、こう伝えるという、その仲立ちをする役割ですね。これが巫女です。日本でもそういった巫女が、活躍していた時代はあるわけですね。で、韓国などでも今もまだ巫女の活躍はあると思います。ですからシャーマニズムは結構、韓国で盛んですね。この巫女を通して、言葉を伝える、ですから、まあ、予言的なメッセージということですけれども、それは本当の神から来るものではないので非常に危険ということになるわけですね。そして、その巫女は、この霊を自分に、この降臨っていうんですか、乗り移させるんですね。これ降霊とかって言いますね。霊を自分の上に憑依とかっていう言い方もあります。そういう形で霊的な状態になってこれを語るっていうことですね。絶対かからないことですね。シャーマニズム、それから心霊主義も同じような形で、心霊術者、高齢術者、いろんな役割をする人がいて、それを行うわけですね。ですから口寄せとか巫女寄せ、そういった類のものは全て危険です。そしてニューエイジですね。これは体験ですね。大自然から力を得て、そしてその中に自分が置かれることによって違う世界にこう移されていって、そこでビジョンを見たり、そしてエネルギーを得たりということですね。これは聖書には一言もそんなことは書かれていません。大自然がいつの間にか神になってしまって、自分もその大自然の中に溶けることによって神であるかのようになるということですね。聖書ははっきり神と非造物を分けています。私たちが神になるということは絶対ありえないんですね。ですからそういった間違った、まあ、オカルト的な、この間違った動きですね、それがどんどん今流行っています。神の真理を大衆受けして幸せをもたらすものに、変える数知れない欺瞞の宗教、そしてもちろん過去の宗教に関してはそういうふうに変えてきた欺瞞の宗教というのがもう満ち満ちているわけですね。で、聖書はそういったものに関して反キリストとか偽予言者、偽使徒、そして偽牧者、偽教師という形で語っています。ですからこれは全て神の真理を間違った方向に導くオカルト的な存在ということになるわけですね。一切関わってはいけない。で、私たちは反キリストっていう言葉に関しては最後に来る、最後の反キリストのことはよく知ってるわけですね。でもヨハネの手紙などを見ますと、反キリストというのはもう初代教会からずっと今日に至るまでもうしょっちゅう登場してるんですね。で、そのと言われる最後の、もうこれはサタンの権化みたいな存在ですけれども、その反キリストはまだこれから登場するわけですね。でもそれ反キリストと言われるような今言ったような神の言葉を歪めて、そして人々を間違った方向に導く、そういう反キリストは今までにももういっぱい登場しているということです。ですからこの今の世にも反キリストはいっぱいいます。偽使徒も、偽牧者も、偽教師も、偽預言者も満ち満ちています。ですから要注意なんですね。何によって私たちは騙されないか、それは御言葉に基づく以外ないんですね。御言葉を知らなければ簡単に騙されてしまいます。というのはキリストの名前を使うんですね。キリストの名前を使ってそれを行うんですね。ですから私たちは簡単に騙されます。オカルトの危険は、本当にオカルトっていうのは怖いんですけれども、意外と私たちは無関心ということが言えるようです。オカルトの危険は誰に及ぶか、オカルトを支持している者たち、そしてそれに従っている者たちですね。非常な危険にさらされています。ですから実際今無邪気な思いで関わっている人はもう断ち切らなければいけない。でも背後にサタンがいますので、断ち切ろうとすると妨害が入ります。なかなか断ち切れないということも確かなんですね。そういう場合には助けてあげる必要がありますね。神の言葉によって助けてあげなければいけない。 ですからオカルトを支持したり、それに従っている者たちは要注意です、危険が及びます。もう及んでしまった人もいるかもしれないですね、それから多くの大衆が騙されています。オカルトのスリルを喜んでいる人たち、無邪気な、まあ、ゲーム感覚ですね、で楽しんでいる人たち結構多いんですね、でもその人たちも同じように危険にさらされます、まあ、社会的な変化にこういった人たちは流されてしまうわけですね。そして真の神の掟だけが絶対的であるということを忘れてしまうわけです。それをないがしろにして新しい掟に従っていく動きですね、これが神に代わるものを求めて、そしてそれに従っていくという動きが今日の動きです。そして最後に挙げておきましたのは、キリストとの個人的な関係に生きていない自称キリスト者ですね。自称キリスト者結構多いんです。私はクリスチャンだと言ってもイエス・キリストとの関係が何もないんですね。で、サタンもはっきり言えば聖書を信じています。聖書を信じているから聖書を歪めようとするんですね。もし聖書がデタラメであればわざわざ聖書を歪める必要ないんですよね。サタンは聖書を信じています。神を知っているからです。サタンこそ本当に神を恐れて神を信じているんですね。ただ従いたくないので自分が神になろうとするわけです。で、そういう意味ではいわゆる偽キリスト者、自称キリスト者も信じているというわけですね。信じているけれども従ってはいないんです。従っていないということはキリストの掟に従っていないということですね。ですからデタラメな自分本位の生き方をしている。それでも都合のいいところではクリスチャン、キリスト者ということになるわけですね。このようなキリスト者には必ず神の裁きが下ります。キリスト者はイエス・キリストの名を信じる信仰のゆえに裁きから免れているんですね。私たちが裁かれることはないんです。キリストとの関係をしっかり持ってキリストの掟に従って生きているなら裁かれることはないんです。罪を犯しても許してくださいと言って悔い改めれば全て許されるんですね。でも自称キリスト者は許されません。キリストとの関係がないからですね。そのようなものは私は知らないということになるわけです。ですからそこら辺の違いをしっかり知っておく必要があるわけです。ただ洗礼を受けて教会に行ってそしてキリスト者だと言っているだけではダメなんですね。本当にそのキリストとの関係に生きているということです。ですからその意味では教会に行かなくても献金を納めなくてもある意味で奉仕をしなくってもキリストとの関係にしっかり生きていて目の前に隣人がいて助ける必要があるときにキリストを助けるかのように助ける人、そのようなことができればその人はキリストに生きている人ということになるわけですね。ですからそういう意味で私たちは組織に属しているからとか、そこでいわゆる自分の教会に席を置いているからとかそういう意味で自分が救われていると思ったらこれは宗教の霊に騙されていることになります。他の異端の宗教はみんな同じことを言っているわけですね。自分の宗教に属するならあなたには祝福があるということですね。聖書はそのようなことを語っていません。私たちの祝福は一方的にイエス・キリストの憐れみによって恵みによって与えられるものです。私たちの努力とは一切関係ないんですね。でも正しい関係に生きていなければキリスト者と認められないということになります。まあこのようにキリストの教えと相入れない道に従うキリスト者がたくさんいるわけですね。で、そういった人たちは偽りのキリスト信仰を広めています。偽りのキリスト像を広めています。つまりサタンに仕えてるんですね。非常に危険です。オカルトに一切関わらないことが大事です。オカルトの背後にはサタンがいますから、オカルトに関わるということはサタンの支配下に入るということなんですね。で、昨今すごく曖昧になってきています。まあこれも許されるだろう、 イエス・キリストは愛の神であるからということですね。でも許されません。そのようなことは聖書に書かれてないんですね。ですからはっきりと聖書に書かれていることに基づいて私たちは行動しなければいけない。そしていろんな生き方をする中で、もちろん聖書の中で、キリスト神が許しを与えられて、そして許されるケースがあるんですね。でもこれは神のイニシアチブにおいて神がなさることであって、私たちが愛の神だからきっとこれも許してくださるだろうという曖昧な姿勢で生きるという意味ではないんですね。そこを履き違えている方が非常に多いんです。ダビデもたくさん罪を犯した。特に2つの大きな殺人罪と姦淫罪、これは石打ち刑、死刑に値するんですね。ですから王であってもイスラエルの掟に照らせばダビデは死刑なんです。でもそれを許されたのは神ご自身なんですね。神なんです。これは例外的な許しなんです。そういう形でもちろんこの世にあっても例外的な許しで神が許される方がおられるかもしれない。でもそれは私たちの側からそれを当てにして、ダビデもこうだったんだからきっと許されるということは言えないということですね。ですから聖書を間違った解釈をしないということ、すごく大事です。究極的には神に属する者だけが勝利を得て常しえに生きることになります。さて神の子供たちへの警告ですね。神の基準を侮ったり自分自身の道を歩み続けたりしてはいけないということですね。もしそのように生きるなら反逆の結果に直面することになります。神はそのキリスト者を救うために裁きをこの世にあって下します。それを乗り越えることによって神に戻されるということがありますね。ですから大変な試練が来る場合があります。でもそれはその人が救われるための神の憐れみ、愛の無知ということになるわけですね。そういうことはありますけれども、この神の愛の鍛錬の実態というのはこれはもう非常に厳しいんですね。ですからそういう意味で愛の神ではないか、それなのにどうしてこんなに苦しむのということで、忍耐が要求されることたくさんあるんですね、人生においては。これはヘブル人の12章にそのことが書かれています。ですから私たちのお手本となるようなアブラハムであっても、約束が与えられながら結局生きている間に約束の地は与えられなかったんですよね。自分たちを葬る墓場だけを自分のものにすることができた。これ試練ですよね。神を私に約束をしてこの地を与えてくださると言われたではありませんか。それなのに結局はエジプトまでこの子孫が追いやられ、そして戻ってきたとしてもまだ与えられていないような、完全に与えられていない。これは神の約束ですかということも言いたくなりますよね。でアブラハムは特にもう墓場だけを自分のものにして亡くなっていったわけです。でもヘブル人の記者ははっきりと信仰を持って死んでいったということを言ってますね。つまり信仰が成就するその時が来るということです。それがよみがえの時ですね。ですからヘブル聖書に書かれている旧約の時代の、この信徒たちも全てよみがえります。そして新約時代の私たちと一緒になるんですね。その時が必ず来ます。その時に本当に信仰の結果が現れる。ですから本当に忍耐の、ね、人生なんですよね。私たちもその忍耐の人生を歩んでいく必要がある。そのことを神は求めておられるということが言えるわけですね。愛する子らに対する主の懲らしめというのは、これは後になってそれが本当に愛の無知であったということがわかるんですね。自分を救うために神はこのことを許してくださった、それは後になってわかります。人生を振り返るときに必ずその満足感ですね、もう救われるという喜びに満ちて勝利の凱旋をしていくことができるんですね。さて今月は今度本題、いよいよ本題ですね。サタンと悪霊どもに対処する方法を学んでいくことになります。サタンと悪霊どもにどのようにして打ち勝つかということですね。まずサタンを打ち負かすためにはどうするか、神との正しい関係に生きるということですね。そして勝利を求めて神に目を向ける必要があります。勝利を求めていいんです。神との正しい関係に生きているなら勝利を求めることができます。そして聖書は終始 この神に信頼する必要があるということを語っているんですね。神に信頼する、神を、聖書を信じると言っても信頼していない人もいるんですね。信頼ということは書かれていることがその通り実現すると本当に信じて、そして実践に一歩踏み出していくということですね。信頼が大事ですね。サタンを正しく認識する必要があります。私たち被造物である人にはサタンももちろん被造物なんですけれども、最高の力を帯びた御使いとして作られました。ですから私たちに比べるとサタンの力ははるかに強いんですね。そういった意味で私たち人にはサタンに一人で打ち勝つ力はありません。私たちに力はないんですね。でよく最近のミニストリーで間違っているのは、一人でサタンを相手にサタンを退けっていうイエス・キリストが用いられた言葉、権威によって用いる方もおられるんですけれども、要注意ですね。気をつけなければいけないんです。それは使徒の働きの中にも、魔術師で真似事をした例がいました。でその時に、私はイエス・キリストを知っている、そしてパウロも知っている、お前は誰だということで、そのように神の名を用いて、除霊をしようとした人に食ってかかったという箇所がありますよね。それぐらいサタンは怖いんですね。ですから、軽んじてはいけない、侮ることはできないということですね。サタンを征服するのには神の力が必要です。神に依存しなければならないということですね。この2つをしっかり覚えてください。ここに御言葉を3つ挙げておきました。まずマタイの福音書の6章の13節ですね。キリストはご自分の弟子たちに、この祈りの指示ですね、どのように祈るかということを指示されました。でその中でキリストは、私たちを試みに合わせないで、悪からお救いくださいという表現を取られたんですね。でこの悪という、私たちの聖書では悪と書かれていますけれども、 NIV など他の英語聖書を見ますと悪しきものになっているんですね。悪しきものですね、つまり単数で悪しきもの、つまり根源に言及しているということになります。この悪の根源は何か、サタンなんですね。これが悪しきものです。ですから悪しきものからお救いくださいということになるわけですね。悪しきものがいろんな類の悪いことを私たちにもたらします。そこには病気もあるわけですよね。で事故、いろんな形の悪、罪、そういうものを持ってきます。でもその根源はサタンであるということですね。ですから私たちを試みに合わせないで、サタンからお救いくださいということになるわけです。これがキリストが言われた本来の意味ということになるわけですね。でキリストはこのヨハネの17章を見ますと、実はキリストの祈りがずっと最後の晩餐の時ですね、その時にキリストが語られた祈りがずっと綴られているんですね。でこのキリストの祈りというのは、実はキリストご自身の父なる神に向かっての祈りなんですね。でこの弟子たちに示されたいわゆる主の祈りと言われているものと、このヨハネの福音書の17章に記されているキリストご自身の祈りは少し内容が違うようです。どのように内容が違うかと言いますと、このマタイとかマルコとかルカに書かれている主の祈りですね、いわゆる主の祈り、この主の祈り、私たちを試みに合わせないで、悪しき者からお救いくださいという祈りですね、実はこの祈りはイエス・キリストご自身には適用されなかったんですね。ですからキリストはこのような祈りをされなかったということです。主の祈りは弟子たちが祈るようにと、主が指示されたものであって、主ご自身はそれを適用しておられないわけですね。じゃあ主ご自身の祈りはというと、今触れましたヨハネの福音書の17章ということになるわけです。でここでイエス・キリストはご自分の 弟子たち、ご自分に従う者たちを守ってくださいという取りなしの祈りをしておられます。ご自分に従う者たち、弟子たちをどうぞ守ってくださいとキリストは祈られたわけですね。キリストはここのこの17章の中では信じないこの世のためには祈っておられません。ですから愛の神は全てのものにもちろんそれは適用されますけれども、少なくともこの17章の祈りにおいてはキリストは自分に従う者を守ると言われたんですね。ご自分に従う者ですね。ですから全てこの信じないこの世にこの祈りは適用できないということになります。でもそのキリストも十字架にかかられた時ですね、どうぞこの何をしているかわからない人たちを許してくださいという許しを父なる神に向かって祈られましたね。ということはキリストはもちろん全ての人のためにも祈られるわけです。でもこのヨハネの福音書はこれは信じる者に約束されているということですね。でここではご自身と父との関係がどういうものであるか、そしてご自身の父への献身がどういうものであるか、そしてまた信じる者たちとこの父との関係ですね。このことについてここでは語られています。ですから私たち信じる者はこのヨハネの福音書の17章のキリストの祈りを私たちに当てられた祈りであるとして見ることができるわけですね。このマタイの6章13節のどのように祈るかという祈りの指示、これがまず一つ目の御言葉です。二つ目の御言葉ですね、ヤコブの4章の7節ですね。ヤコブの4章の7節、ここでは神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなたから逃げ去りますとヤコブは語ったんですね。神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、この順序が大事です。これ逆にしてしまいますと、先ほど話したようなこの悪霊に飛びつかれてしまうということが起こるわけですね。あなたは誰だと、私はキリストを知っている、でもお前は知らないということになるんですね。ですから非常に危険ですので、真似事でもキリストが語られたような祈りを中途半端にしないでください。それぐらい敵は本当に怖いんですね。神にまず従っていることが最初ですね。そして悪魔に立ち向かうということです。それは神に従っている者に対して神が助けてくださるからこのことが可能ということですね。自分の力では、この言葉を語っただけでは何も起こらないということです。悪魔に立ち向かう前に私たちは神に服従しなければならないということですね。真似事をすることの恐ろしさ、これはあの出エジプトの時にエジプトの魔術師たちがモーセとアロンがする奇跡の真似事をしようとしました。結局はやってもコントロールができないということが暴露されたんですね。で、彼らは最初の1回目の奇跡成功します。そして2回目カエルをこうどんどんどんどんはびこらせる、成功するんですね。ところがカエルによってもうエジプト中が大変な状態になったんです。で、このカエルをなんとか除去しようと思ったんですね。もうできなかったんです。つまりコントロールできない、制御できない状態はサタンの支配下にあるってことですね。で、モーセは神に願って一瞬のうちにこのカエルを死滅させました。神は制御できるんです。で、サタンから来るものはコントロールができない。真似事をするとこまではいいんですね。ところがその後何もできないんですね。で、この後あの出エジプトの時は第3以降の真似事はできなかったんです。サタンにはすごく限界があるということがはっきり語られています。でも私たちにとってはやはりサタンは力を持っていますので怖い存在ということになるわけですね。3つ目の御言葉はエペソ人の手紙の6章の10節から11節、これは先月このエペソ人の手紙の解釈をしましたね。主にあってその大能の力によって強められなさい、神のすべての武具を身につけなさいということが書かれていました。ですから悪魔の策略に対して私たちは神の武具をつけることによって守ることができるということですね。この3つの御言葉から 言えることは、サタンを打ち負かしたいと思うなら神に信頼しなければならないということですね。神を味方にしなければ何もできないということです。神が私たちと共に戦ってくださるなら、神の技が私たちを通して起こるということになるわけですね。ですから悪しき者、つまり試みとか誘惑、そういうものの根源、これがサタンですね。そのサタンからの救いというのは神にしかできないということになるわけです。さて、次に進みますけれども、このサタンに、この打ち勝つにはどうするというふうに聞かれたある少女の、幼い、少女の話があるんですね。どうするとこう聞かれたら、その少女は、サタンがやってきて私の心のドアをノックしたら、私は神に頼んでそのノックに応えてもらうわって言ったんですね。私の心のドアをサタンがやってきて叩くわけですね。私が開けるんじゃないんです。神に頼んでそのドアを開けてもらうとその子は言ったんですね。ドアを開けてサタンが神を見たらびっくりして、うわーごめんなさい、家を間違えましたと言って逃げていくでしょうとこの子は言ったんですね。すごい神の知恵ですね。幼子には神からの知恵が与えられています。私たちこれ真似しなければいけないんですね。自分の力で防御して開けてしまって大変なことになるわけですね。ですからこのように神に頼んでドアを開けてもらう、そしてサタンがびっくりして逃げていってしまうということですね。この構想ですね、こういった考え方っていうのはすごく大事ですね。柔軟な考え方大事です。また戦地など行きまして、たまたま胸ポケットの中に小さな聖書を入れておいたので、そこに銃弾が当たって自分の命が救われたというケースが結構あるんですね。そういう話聞かれたことがおありだと思うんですね。でそれとよく似た奇跡的な命拾いの話があります。それにちょっと触れてみたいと思います。これはアメリカのロサンゼルスで実際に起こったことなんですけれども、白バイの警官の実話です。白バイの警官は信号無視ですごい勢いで通り過ぎた、赤い軽トラックを見たわけですね。そこですぐに非常灯をつけてその軽トラックを追いかけました。そして追跡しているということを無線連絡すればその運転手に分かるわけですね。そして軽トラックの運転手は、路肩に車を止めたわけです。その合図に従ったわけですね。そこでその白バイの警官はそこに近づいていって、身分証明書とかその、運転免許証ですね、それを見せてくださいということで窓はもうすでに開けてある。でそこに行ってそれを言おうとしたら、そのすごい至近距離でその運転手が、銃を発砲したんですね。銃を発砲したんです。それで瞬間にその警官もう数十センチの距離のところで銃を撃たれたわけです。それで2メートル飛んだそうなんです、その銃によって。それで普通ですとそれでもう致命傷を負って亡くなるわけですね。多分心臓の部分ですよね、そのあたりは。ところがもう本当にもう瞬間なんですけれども、その一瞬の間に今度はその倒れた2メートル先に飛ばされた警官が起き上がったそうなんですね。起き上がってすぐに自分が持っている、拳銃、職務用の拳銃ですね、それは連打できる拳銃のようなんですけど2発発砲したそうなんです。で一つはその開いている窓を通してこのフロントガラスですね、車のフロントガラスを突き抜けて弾が飛んだんです。でもう一つは、この太いドアを通して、その運転手の軽トラックの運転手の足に命中したんですね。そこでもう足に傷を負ったその軽トラックの運転手は、自分が持っていたそのお金とそして銃ですね、それを金繰り捨てて、どうぞ撃たないでくれとこう言ったわけですね。で実はこの軽トラックの運転手というのは、この逃げていくすぐ前に何をしたかと言いますと、24時間営業のストアに行って強盗をしてきたんですね。でそこで全部のお金を奪って逃げている最中だったんです。 で、この警官はそのことを全然知らなかったわけです。ただ、出勤のために急いでるんだろうと思ってこの軽トラックを止めただけなんですね。ですからまあそういう偶然があったわけですけれども、こういう出来事が結構起こるんですね、私たちの周りは。で、彼はなぜ助かったかと言いますと、防弾チョッキを着ていたってことなんですね。で、この今防弾チョッキには非常に強靭な合成繊維が使われているそうなんです。で、12層になったあのケブラーっていうのがあるそうなんですね。で、1センチぐらいの厚さなんですけれども、12層に合成繊維が折られている、縦横いろいろ折られているわけですね。それによってその弾を食い止めることができたそうなんです。ですからそれぐらい今はもうすごい時代で、防弾チョッキも本当にあの効果があるんですね。で、実はこの話をこの、ここで語った理由はですね、このようなことが起こるときに何が、ここでポイントになるか、それは常日頃からの護衛なんですね。護身、身を守るということですね。常日頃からその護身をしていれば何かが起こったときに役立つわけですね。で、これが今、2つ目に挙げた話のポイントということになります。常日頃から護身をしている必要があるということですね。そして最初のこの幼子の例ですね、これは神への依存の大切さを思わせるということです。いつもいつも神が第一優先で、神のことを考えているなら、この幼子のようなとっさにあなたこういう場合どうするといったときに神が出てくるということですね。で、これは神がまず私たちにとっては一番大切な存在であるということの覚えになります。で、この2つの例から、まあ、社会生活では常日頃から、まあ、誤信が要求されていますね。何が起こるか分からない。ですから、身を守る技とかそういうことを学んでおられる方もいらっしゃると思うんですね。で、これは霊的に応用することができます。つまり神を隠れ蓑として私たちは誤信をする必要があるということです。神が隠れ蓑ですね、私たちの。ですからこの2つを、合わせますと、神によって私たちは守ってもらう必要がある。そしていつも自分で護身をしていく必要があるということですね。先月学んだエペソの6章ですね、ここではキリストの神の完全な、武具を私たちキリスト者は身につけないということを学んだわけですね。で、サタンが私たちに発砲するのは致命的な銃弾です。罪ですね。致命的な銃弾、罪を私たちに発砲します。これから私たちを守ることができるのは神だけであるということを覚える必要があります。もし霊的な攻撃にさらされている方がおられるなら、そしてまた罪へと誘惑されている方がおられるなら、また邪悪な考えがあなたを占めている、心をよぎっては悪しき行為へとそそのかされているような方、そういう方がおられるなら、最初にすべきことは祈りで神の身元に近づいてサタンの誘惑に打ち勝つことができるように助けてくださいと願うことであるということですね。サタンの誘惑に勝つことができるようにと神に、より頼むことですね。そしてまた憤りから、これは非常によくあることではないかと思いますけれども、怒りに任せて何か非常に悪態をつきそうな状態になった場合ですね。それから誰かの噂話をしたくなるような場合ですね。人を貶めようと考えなくてもなんとなく噂話をしてしまう、そのような場合にも神のもとに祈りで行くわけですね。そして罪に打ち勝つ力を与えてくださいと神に願う。ですからすぐにその行為に移る前に神に目を向けるわけですね。そして神を誤解にください、力を与えてくださいと祈ることです。サタンを打ち負かすには私たちはまず神に目を向けなければならないということが言えます。明記すべき御言葉としてエペソ人6章の10節から17節をここに挙げておきました。ここに今回は明記すべき御言葉をいろんな箇所に挙げておきましたので、これを繰り返すことはすごく大事ですので、ぜひ用いていただきたいと思います。さて2の方に移ります。サタンを打ち負かすにはサタンに立ち向かわなければならないということです。先ほどのヤコブ書の4章の7節ですね、立ち向かうという言葉がありましたね。立ち向かわなければいけない。 で、この立ち向かうと翻訳されているギリシャ語は、これは反対するとか抵抗するという意味なんですね。つまり反対する、抵抗するということは、サタンから離れて、サタン自身とサタンが私たちに投げる、この誘惑ですね、それに関わりを持たないこと、これが反抗する、抵抗するということになります。ヤコブの4章の7節から10節のところですね。ですから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。神との関係に生きている者には必ずこのことは起こります。神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪ある人たち、手を洗い清めなさい。二心の人たち、心を清くしなさい。あなた方は苦しみなさい、悲しみなさい、泣きなさい。あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい。主の御前でへり下りなさい。そうすれば主があなた方を高くしてくださいます。主によって高く引き上げられることがすごく大事なんですね。ですから私たちは主の前にへり下る必要があります。私はこれができる、私の力でこれができると思っている限り、主が介入する余地がないということですね。ですから本当に何もできないので、主を救ってください、助けてくださいということですね。そうしますと主の側からあなた方を引き上げて助けてくださるということです。ですから幼子のような、もう私には力がないから神に来てもらって、神にこのことをやってもらうという、その姿勢ですね、すごく大事だと思います。そして私たちは悪魔に抵抗するために聖書の中のふさわしい聖句を用いるべきです。このことが要求されます。詩編の91編ですね、皆さんご存知ですね。これはもう本当に守りの詩編で、すっごい詩編で力があります。これは読むだけでもすごい力があるんですね。でこの詩編の91編、サタンに抵抗するために毎日復唱するにふさわしい聖句だと言われています。このユダヤ教のラビたちはこの91編の力を、実感しています。ここに記されている神の約束で、ここには神の約束、守りの約束が記されているんですね。その約束で自分の肉の思いを包み込む必要があります。肉の思いっていうのは弱くなりますね。あ、ダメだダメだ、敵が来てるから私はダメだ、もう殺されてしまう、誘惑に陥ってしまう、どんどんどんどんこの圧迫されているわけです。圧迫されていく、これ肉の思いですね。そこには不安とか、不必要な取り越し苦労、いろんなものがあります。恐れももちろんありますね。それを全部神の約束で包み込んでしまいます。オブラートにくるまれた状態です。ですからそこに見えるのは、神が助けと言われたら神の約束だけなんですね。それに信頼していくということが大事です。このように自分の肉の思いを完全に包み込んで、敵の攻撃から身を守ることができる、それに最もふさわしいのがこの詩編の91編ということになります。最初から、この糸高き方の隠れ場に住むものはということで、もう神が隠れ蓑であるという、そういう状態でこの詩編は歌われているわけですね。全能者の影に宿る、我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神ということで、自分はこの神に隠れているんですね。ですから敵にさらされていないわけです。そういう意味でここに語られている神の約束は、もう安全、本当に神がこのようにしてくださるんだという安全保障として、自分の肉の思いを覆していくことになるわけですね。この詩編、素晴らしいんですけれども、この翻訳と NIV の違い、 NIV っていうのはまあ英語聖書の代表と考えていいと思いますけれども、その違いが大きい14節から16節のところをここに突起しておきました。14節から16節の箇所ですね。彼が、そうですね、それは彼が私を愛しているから、私は彼を助け出そうという、その、そこの箇所なんですけれども、この NIV の訳をお読みします。 彼が私を愛しているからと主は言われる。ここが全然この翻訳と違うんですね。神はこの求めているものが神を愛しているものであることを私は知っているよっていう形で語られてるんですね。神は知っておられるんです。私たちが本当に神を愛して神を求めているということを神はご存知なんですね。だから彼が私を愛しているからと主は言われる。私は彼を助け出そう。彼が私の名を知っているから私は彼を救い守ろうというアプローチなんですね。この線がついているところは随分違う箇所なんですね。よくわかります。本当に神がもうすぐそこにいて求める者に救いの手を差し伸べてくださっていることがわかるんですね。この訳では彼は私を呼び求め私は彼に答えよう。私は苦しみの時に彼と共にいて彼を救い彼に誉れを与えよう。私は彼を長い命で満ちたらせ私の救いを彼に見せよう。後半の部分はほとんど一緒です。でもこの私は彼を救い守ろうというところが翻訳ではなんか全然関係のない訳になってるんですね。とにかく、このようなことがこの詩編には約束されています。そして神ご自身が求めているものに対して私はあなたが私を愛していることを知っているという形のアプローチで答えてくださっているんですね。で、私たちの神はそのような形で求めるもの一人一人に答えてくださるわけですね。そのような神は本当に、どこを見てもおられないんですね。一人一人取るに足りない一人一人に応答してくださる。これが私たちの誠の神ということになります。で、この91編全節が NIV の場合は一未来で語られています。何々しよう何々しようですね。残念ながら翻訳にはそれが反映されていません。これは神のすっごい強い意志が語られているんですね。私はあなたを守ろう私はこうしよう私はこうしよう。これがこの91編です。ですからこの91編を何度も何度も復習することによって私たちの口からおのずともう神を優先する神が守ってくださるから私は恐れるものは何もないという確信につながっていくことができるわけですね。ぜひこの91編を愛読書にしていただきたいと思います。愛読の聖句ですね。全91編です。私たちの側には実は問題があります。私たちの側の問題を取り上げました。私たちはよく罪に対してきっぱりとノー、イナと言わないんですね。言っていないんです。しっかりイエスの選択の余地を残したままにしているのが実は私たちの姿勢なんです。で、これはサタンとサタンの誘惑に抵抗する道ではありません。もし抵抗しようと思えばノーはノーなんですね。はっきりもう罪はダメということで縁を切らなければいけない。で、その例として実は私たちはよく電話とか、まあ、玄関先などにセールスマンが来ることがありますよね。で、なかなか断れないということがあります。電話が特に断れない。あ、面と向かっても難しいかもしれないですね。そうすると私たちはその場逃れの言葉として今は忙しいのでというわけですね。電話でもそうですね。そうすると今は忙しいんだ、あ、そうですか、じゃあまたお電話しますということで切るわけです。つまりはっきりとノーって言ってないんですね。だからセールスマンはまたやってくるんです。尋ねる方もそうですし電話もそうなんです。しつこくそれを繰り返します。で、私たちはなかなかノーと答えることができない。で、これが実は罪に対しても私たちの姿勢であるということですね。ですからサタンはノーと蹴られていないので戻ってくるということです。しつこく戻ってきて最後にはサタンの目標を達成することになります。ですからセールスマンについにやられてしまって、じゃあまあこれぐらいだったら一番安いのにしましょうということで、それでまあ目標をセールスマンは達成するわけですね。セールスマンならまだいいですけれど、サタンが相手ではね、サタンに目標を達成させることになってしまうということです。ですから私たちは罪に対してこのような曖昧な姿勢を取ってはいけないということですね。 もう二度と来るなサタンという形で罪と縁を切らなければならない。罪の根源はサタンですから、サタンよ来るなということで、自分の罪の問題を全部解消するということですね。その姿勢を、取って、私たちはドアを閉めなければいけないということですね。なんか人間的にはセールスマンに対してドアをバッと閉めてしまって押し出してしまうのは、ちょっとできないですよね。で、電話でもガシャンとこう切ってしまうのは非常に難しい。そうすると切ろうと思ってもなんだかんだと言ってなかなか切れないこともありますよね。ですからそこら辺を思い出していただいて、サタンに対しては絶対曖昧な姿勢を取らないということですね。実はこの問題に関して、非常にユニークな例がありますので挙げておきました。あるハイチの牧者の話です。実はですね、ある人が家を売りに出しました。その家を買いたい人が現れたんですね。ところがその人は貧しかったので、買うことができなかったんです。半額ぐらいでしか買えないような、そういう状態だったんですね。で、何度も交渉を重ねます。そして所有者はついに一つの条件を出したんですね。条件を出したんです。非常に、何でもないと思われるような条件なんですね。ユニークな条件です。家の玄関先に、その上、売り屋ですね、その玄関先に、小さな釘がこう突き出てるわけなんですね。玄関先に小さな釘が突き出ています。その釘の所有権を、売り手がいつまでも持つという、それが条件です。その条件で家自体は半額にしようということです。ですからその玄関先の釘だけはその元の所有者のものになるんですね。ところがあとはもう自由に買ったものがその家を買うことになる。どうですか皆さん、その家買いますか？こんなうまい話はないと言って、多分買われるんじゃないですか。そんな釘一本ぐらいどうでもいい。でも釘一本といっても抜くことはできないんですよ。それは前の所有者のものですから。それがこのポイントなんですね。数年経ちました。この家を売った最初の所有者は家を買い戻したくなったんですね。新しい所有者はその家が気に入ったので売りたくなかったわけです。そりゃそうでしょうね。安く買って気に入ったわけです。そこで最初の所有者は野に出て行って犬の死骸を見つけてきました。そしてこの犬の死骸を自分が元持っていた家の玄関先の釘にぶら下げたんですね。でもその家に住んでいる人はそこの所有権は自分のものではないので、釘にかかっているものを取ることができないんですね。これが所有権なんですね。そうしますとその犬は、ハイチ結構暑いですよね、どんどん腐ってすごい悪臭を放つわけです。でもそれを大事な玄関先から取り除くことができないわけです。でその腐ったものがもう完全になくなれば、まあ、死骸だけになればまた新たに死骸をぶら下げる、そういうことがその所有者にはできるんですね。この国の所有権を持っている人にはそれをやったわけです。そこでついにそこに住んでいるものはもう人を招くにもそのような家には招けない、もう死臭が漂っているわけですね。そういうことでついに売らざるを得なくなったということです。ですからおそらく売るときには案外と倍の値段で、売らなければいけない、半分の値段ですか、倍だったらいいわけですね。半分の値段で売らなければならなかったかもしれないですね。でももうそのような家は使い物にならないわけです。で、こういったハイチの例、牧者の話があるわけですね。この逸話から私たちはどういう教訓を学ぶかということですね。これは私たちの人生において、私たちがもし一つでも小さな罪を残しておいたらどうなるかってことですね。その罪の所有者はサタンなんですね。サタンは何度も何度もしつこく舞い戻ってきます。そしてついには自分の目的を達成するっていうことですね。もう非常に明らかな例ですね。これが悪魔が私たちに、この持ち込む苦難なんですね。もうこれでもかこれでもかとサタンは自分の、この場所があるものですから、あそこに戻ってきては私たちを懲らしめるわけですね。こういう形で最後には自分の目標を達成する。絶対このことをサタンに許してはいけない。 ということは罪の問題を未解決のままにしてはいけないということですね。非常に大きな教訓になるわけです。私たちは敵に隙を与えてはいけないんです。隙を与えないで頑強に抵抗するなら、サタンは私たちから逃げていきます。私たちから離れていくわけですね。キリストは汚れた霊が一旦出た家にまた戻る、住処に戻るという、そういう霊を語られましたね。汚れた霊が一旦そこからこの除霊によって出されるわけですね。ところがそこがきれいになったので、今度はその汚れた霊が仲間たちを呼び寄せてそこに戻ってくるという、そういう話を例えで語られました。つまり初めの状態よりも後の状態が悪くなるという、その例えですね。なぜこのことが起きたのでしょうか。これは悪霊を追い出した後、その空になった霊の住処に真の神を入れなかったからですね。神を信じない人たちの霊の部分には悪霊とかいろんなものが入ってるわけですね。そして支配をしています。で、除霊をしてそれが除かれて空になった後、そこに今度は神の霊を入れなければいけないということですね。神の霊、聖霊をそこに入れることによって、聖霊がその場所の所有者となれば、それこそ先ほどの幼児の話ではないですけれども、サタンが戻ってきて、うわー大変だ、聖霊がおられるということで逃げ帰ってしまうということですね。ですからそれをしないで、そのまま空いたままにしておけば、悪霊は喜んでもっと多くの霊を連れて戻ってきます。で、この聖書の中に霊というのは一つではなくって、この集団で行動するということが至るところに語られているんですね。で、これは現実の問題のようです。で、こういったこともこれからのうちに少しずつ学んでいくつもりですけれども、私たちとは縁のないような世界、しかも見えない世界のことですから、こういったことがピンと来ないんですね。でも悪霊にもいろんな種類の霊があって、この集団で同じような霊は集団で家族を成して、このいるわけですね。ですから例えばある場所で一つの霊が見つかりますと、ずるずるとそれに関わる霊が必ず出てくるということらしいです。ですからイエス・キリストが、たくさん多くの霊に取り憑かれて、悪霊に取り憑かれていた女の霊を語ってますね。それはそういうことなんですね。ですからもし一つの霊が出れば一つだけで終わるっていうことはないようですので、除霊も大変ですね。何度も何度も、重ねないと完全には、この空にならないということが言えるようですね。ですからこの人のこの霊の部分を空白にしていくことの恐ろしさですね。必ず神の霊でそこを埋めなければならないということです。私たちは初めから神を覚えるように作られているんですね。ですから霊の部分には神を受け入れるように私たちは作られています。ですからそこに本当の所有者である神を入れるということが必要になるわけです。悪霊に攻撃の糸口を与えないために、人は神を受け入れて内住の御霊に日々満たされる必要があるということになります。明記すべき御言葉2つここに挙げておきました。エペソ人の4章の26節から27節、怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。2つ目はペテロ第一5章の8節ですね。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔は吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。ということはサタンは、打ち負かすことができる場所を探して私たちの周りを、徘徊しているということなんですね。ですから私たちは餌食にされてしまってはいけないということです。やはり神を受け入れることによって、そして神の掟に生きることによって守っていかなければならないことになるわけですね。3番目ですね。サタンを打ち負かすにはこのような霊的な防御だけではいけないんですね。霊的攻撃に出る必要があります。この霊的攻撃に出る、神が私たちの側にいてくださればこれができるということです。神がおられなければ抗議などとてもできないんですね。でもそれが私たちには 神の権威、キリストの権威によってできるということなんですね。これを覚えておくことは非常に大事です。時々私たちはサタンに対する防御に翻弄されてしまいます。防御ですね。そしてそれにもてあそばされてしまうことがあります。攻撃どころか守ることで精一杯ということが結構あるんですね。往々にして私たちはサタンが私たちから自然に離れていくようにと願うわけですね。そしてあるいはまあサタンが行動を起こすまで待って、この静かな状態にしておくということですね。そのような防御的な動きを私たちは取ろうとします。しかしこのような受動的な姿勢ばかりではサタンを完全に私たちの周りから離れつけることはできないんですね。いつもそこにいるわけです。ですから私たちが弱い時にはサタンは本当にすぐに、その状態に、この食い込んでくるわけですね。ですからやはりいつも寄せつけない状態ということが大事です。それは霊的攻撃に出る必要があるということです。聖書はこのことを語っています。私たちは追いかける必要もあるということを覚えなければいけないんですね。サタンが逃げていった、それを追いかけてもう二度と来ないようにする、それぐらいの気迫ですね。それも私たちには必要です。どのように攻撃するかを学ぶ必要があります。攻撃に用いる究極的な武器は神の言葉とイエス・キリストの名の力です。キリストの名によって、キリストの名によって、これはキリストの権威によってということなんですよね。この名による力、権威を帯びて、このサタンに立ち向かう、これはすごい力になります。それぐらいキリストの名には力があるんですね。神の言葉を私たちの武器とするということ、これも大事ですね。この2つです。キリストが示してくださった判例から学ぶことができます。キリストはサタンの試みに遭われた時、キリストが聖霊に満たされるまではサタンはキリストを試みに遭わせようとはされなかったんですね。聖霊に満たされる、ですからこれからいよいよこの地にあってキリストのミニストリーが始まるという時ですね。洗礼を授けられました。そしてその時に聖霊が下るのを人々が見ているわけですね。つまり聖霊の力に帯びたわけです。その後サタンはキリストを攻撃しています。ですから私たちは未信者である時はサタンの攻撃というのはあまり感じないかもしれないですね。でも洗礼を受けて、洗礼を受ける前にもちろんイエス・キリストを受け入れれば、その時に霊的に私たちはすでに神のものになっています。そして儀式として洗礼を受けることによって公にそのことを広めるわけですね。ですからイエス・キリストを自分の主として受け入れ、悔い改めた時にもう霊的な現象が起こっているわけです。御霊の内住ですね。そうしますとサタンの攻撃が始まります。つまりその霊、今まで空白だった部分を取り戻そうとするわけですね。そこに自分が入りたいわけです。ですからおびき寄せて空にした後自分が入り込む、つまり悪霊が入り込もうということですね。そういう意味で、キリストも洗礼を受けられて霊に満たされた後サタンは攻撃をしました。でその時に、その試みに遭われた時に、キリストは初めは防御の形で、サタンに、応対されたわけですね。ところが最終的には防御から攻撃に回っておられます。ここから私たちは学ぶ必要があるわけですね。で最後はキリストは退けサタン、出て行けという形でサタンがもう必死になって逃げていったという状態です。つまり攻撃なんですね。でこれを私たちは学ぶことができます。ついにサタンは敗退したんですね。ダメだということで逃げてしまったわけです。まずキリストは御言葉を用いられました。この御言葉はすべて新命記ですね。ヘブル語聖書の最初のモーセ五書と言われているモーセ五書の最後の書が新命記です。この新命記の8章の3節、それから6章の16節、それから6章の13節の御言葉を覚えておられて、それを用いられたということですね。ユダヤ人の子どもたちは小学校に入るぐらいの年齢まで少なくともこのモーセ五書は全部記憶すると言われていますね。 それぐらい大事なこのトラですね、トラの巻なんですよ。だからもう本当に子どもが、この社会に出る前、もうそれよりもはるか前ですね、一番記憶力のいい時に、全部覚えてしまいます。ですからキリストも、そしてキリストの弟子たちも、みんな覚えていたということが考えられますね。で、新命記の8章3節の御言葉は最初なんですけれども、このキリストの試みに関するこの話は、これは3つの福音書の中に書かれています。マタイの福音書の4章の1節から11節、ここに挙げておきましたけれども、まずサタンがイエスに言いますね。あなたが神の子なら、この石がパンになるように命じなさい。これが 最初の挑戦だったわけですね。それに対して御言葉ですね、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉による。だから私はこの石がパンになるようにと命じる必要はないんだ。神の言葉で生きているものが、そんな石は石、それをパンに変える必要はないということですね。ですからまずこれによってサタンは負けますね。これが一つ目の勝利です。そしてすると今度は悪魔はイエスを聖なる都に連れて行きました。神殿の頂に立たせ、あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じて、その手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてある。あなたが本当に神の子だったら、ここから飛び降りても絶対死ぬことはないから、それを証明しなさいということですね。そうするとどうでしょうか。もし自分にこの力があると思えば、本当に神が守られると思えば、あ、じゃあ見てごらんなさいということで、この誘惑に負けてそれをしてしまうかもしれないですね。でもキリストはその罠に陥らなかったんですね。もしこの罠に陥れば、サタンの命令に従ったことになるわけです。そうしますと、もう神に従うものとしての生き方ではないんですね。ですからキリストは新命記6章の16節の御言葉を用いて、あなたの神である主を試みてはならないと言われたんですね。これで2つ目もキリストは語れたわけです。今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行ったわけです。この世のすべての国々、そしてその栄華が見えるところですね、それを見下ろすところができる、そこまで行ったわけです。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。サタンは堕落した理由は誇りですね。自分が神になりたいために堕落したわけです。ですからもうサタンの念願は自分を拝ませることなんですね。ですから2つとも失敗した後、もう最後自分を拝ませるようにしようと思って、この言葉、このことを命じたわけですね。それに対してキリストが言われたのは、確かにサタンはこの世を支配していました。これは最初のアダムとエバが堕落してから、もうずっとこの世の支配権はサタンのものになったんですね。ですからサタンがこの世を支配しているわけです。しかしイエス・キリストはサタンの命令に従う道を選ばれなかったってことですね。引き下がれサタン、あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよ。これも新命記の言葉ですね。ここでイエス・キリストはサタンに従って、はいサタン様と言ったら、もう簡単にこの世を自分のものにするという短絡的な道で、目的を達成することができたんですね。というのはイエス・キリストが来られたのは、サタンが奪ったものを取り返すことなんですね。この世が奪われてしまった、この世に属している人々がみんなサタンのものになってしまった、それを贖うためにキリストは来られたわけです。ですからサタンが簡単に、はいサタン様と一言言えば、もうこれを達成させてやるなんて言ったわけですね。しかしキリストは苦難のしもべの道を選ばれたということです。父の道を選ぶということは、神の道を選ぶということは、この安易な道ではなく、一番辛くて苦しい道ですね。苦難の道をイエス・キリストはここで選ばれたということです。ですからサタンはもう簡単にこの世をくれてやるといえば、キリストがそんな苦難の道なんて嫌だからと言ってこれに乗ってくるかと思ったかもしれないですね。でもキリストは誠の神だけを拝むべきであるということで、もう徹底的に神の言葉に忠実な姿勢を示されたということです。 で、これを私たちも真似ていかなければいけないわけですね。今は神の掟が、絶対的な掟がどんどん歪められています。で、教会も、それに加担してるんですね。教会もどんどん認めてしまっています。でもキリストの生き方に、私たちが従うなら、絶対この世がいいと思われる、気分がいいような、そういった掟を絶対、入れてはいけないということですね。もうだんだん掟自体が、この世の社会で掟自体が変わってきています。ですからほとんどの人はそれに従うんですね。もし従わなければ牢屋にぶち込まれるかもしれない。そのような時が本当に近づいてるんですね。でもキリストの生き方、これに私たちは徹するべきであるということになります。絶対迎合策、この世の迎合策は選ばないということですね。このように、神の言葉は私たちが戦いに用いるための剣である。これは聖書が語っていることですね。この間の、このエペソ人の手紙6章に書かれてますよね。ですからこの剣を私たちは武器に用いていく必要があるということですね。そして神の掟に従っていくという、このキリストの姿勢に習っていく必要があります。御言葉によるサタンの攻撃法ですね。私たちがもし罪を犯しそうになったとき、すぐにこの口から何か負けそう、誘惑に乗りそうな言葉が出そうになったときに、一瞬罪を犯す前に自分に向かって、あるいは声を出して聖句を引用する必要があります。聖句を引用する必要がありますね。ですからもう一つしか覚えられなければ、その一つだけでもいいんです。サタンを退けという聖句、それを覚えておいて、それを口に出して言うことですね。サタンに打ち勝つ必要がまずあります。悪い言葉を、エペソ人の4章の29節ですね。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、必要な時、人の徳を養うのに 役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさいということが書かれてますね。ですから私たち、この聖句を引用することによって、自分の中の願望と誘惑から解除されることができるということです。ですからこうしたい、ああしたい、ああしたいというふうに思って、ついついその罪に飲まれそうになったときに、神の言葉を思い起こすわけですね。そうすると一瞬の間に、自分が願っていたことよりも優先的に神の言葉が自分の心を占めるようになる。そこでもうその危機から逃れることができるんですね。で、その後また引き続き別の御言葉ですね、力強い御言葉、それによって自分を御言葉づけにしていくということですね。それすごく大事です。神に罪を犯さないためには、心の中に神の言葉を貯めておく必要がありますね。詩篇の119編11節、あなたに罪を犯さないため、私はあなたの言葉を心に蓄えました。この詩篇の119編は素晴らしい御言葉中心の詩篇ですね。すごく長いんですね。で、おそらくダビデが詩篇のこの詩篇の著者ではないかと言われています。すごく素晴らしい詩篇です。ぜひこのうちの一つ二つ、あるいはもう記憶力のいい方はもう全部でもいいですよね。記憶して、それを思い起こして語る、口に出していく、言うということはすごく大事ですね。私たちの記憶に関する統計が実はあります。この記憶に関する統計、皆さんにお伝えしますので、私たちがただ読んだり、聞いたりしただけではダメだということをお伝えします。統計によりますと、私たちが覚えているものは何かと言いますと、私たちが読んだことに関しては 10% しか覚えていないそうです。 10% 読んだだけではダメです。聖書をどんなに読んでも 10% 覚えてるだけ。じゃあ聞いたこと、こう今しゃべってこれ聞いてますね、聞いたことの 20%、 これもダメですね。 20% すぐ忘れてしまう。何を聞いたのかな、もう今日夜になったら多分もうほとんど消え去ってしまっている 20% ですね。そして見たこと、 見るわけですね、何かが行われているのを見る、これで 30% なんですね。ですから読むこと、聞くこと、見たこと、これが10、20、30なんですね。ところが聞いて見たという場合ですね、耳で聞きながら実演する、それを見る、その場合にはなんと 50% が残るそうなんですね。 ですから聞いてみるっていうのはすごく大事ですね。そういう意味でオーディオよりもあの DVD の方が、 CD よりも DVD の方がいいのかもしれないですね。見る、一応見るという機能を果たすわけですから、とにかく聞いてみたことが 50%、 そして自分で言ったことの 70% は覚えてるそうなんです。ですから、この御言葉を読んで自分で言うわけですね。それをそうすると自分で言ったことの 70% は覚えているそうですから、いかに御言葉を口に出して言うことが大事であるかということだと思います。最後に 90% っていうのがあるんですね。それは自分がしたこと、行うことなんです。ですから実践ですね。読んで聞いただけで何もしなければ 10%、20% でもう消えてしまうわけですね。でもそれを実践すると 90% 記憶に残るということですね。ぜひ皆さんそれを行ってください。さて、力あるキリストの皆なんです。この皆の力、力強さすごいですね。私たちはサタンに打ち勝つためにこの力強いキリストの皆を用いるべきです。信じる者は悔い改めてキリストの皆によって洗礼を受けますね。そうしますと聖霊が内住されます。ですからこのキリストの皆によって洗礼を受けるということの凄さですね。これはやはり信じる者はただキリストを受け入れて、その洗礼を受けないというのではなく、やはりその洗礼という行いですね、それを通して私たちは本当にキリスト者としての歩みができるということになるわけですね。2つ目ですね。信じる者はキリストの御名によって罪が許されています。許されています。許されたんです。キリストを受け入れたその信仰によって私たちは罪が許されたと主は言われました。そして許されているんです。私たちは、キリストと共に生きることによってずっと許されています。ですからこの技をしなければまた罪の自分に返るとか、そんな類のものではないんですね。もうキリストが許されたと宣言されたら私たちは許されているということになります。二つ目、信じる者はキリストの御名によって全てのことをし、父なる神に感謝する。全てのことをするとキリストは、聖書は語っているんですね。すごいことですね。この引用聖句はぜひ、引用箇所ですね、確かめておいてください。信じる者はキリストの御名によって命を得る。とこしえの命に行きますね。私たちの肉の体は必ず滅びます。でもその後があるということです。ですから聖書が語る命っていう時は、とこしえの死にあるとこしえの命ってことですね。これも御名によって私たちはこの命を得たものなんですね。究極的に信じる者は皆キリストの御名によって天地万物がキリストを主と告白し、父なる神を褒めたたえるのを見ることになります。最終的に、究極的には、すべてのもの、すべての被造物が、間違いなく主と、キリストを主と認める時が来るわけですね。その時は非常に近いということですね。全部キリストの御名によってこのことが起こるわけです。いかにキリストの皆が力強いかということがお分かりいただけると思います。使徒の働きの16章18節のところ、これは先ほども触れましたけれども、あの占いの例ですね。あ、先ほど触れたところはちょっと違いますね。そうではなくて、占いの例に使われているある女性が、女奴隷が、このパウロの後をつけ回したという箇所なんですね。で、非常に困ってしまったというのは、この女奴隷はこのパウロがキリストのしもべであることを見てるわけなんですね。それを知ってるわけです。それでつけ回して、この人たちは糸高きの神のしもべ、糸高き神のしもべなんだということをわーわーギャーギャー言ったわけです。そこで邪魔になったわけですね。そこでその女の人の方に向かって、その背後にいる霊に向かって、キリストの皆によって命じる、この女から出ていけと命じたわけですね。そうしたら、その取り憑かれていた霊からその女性は解放されたという箇所があります。その時にパウロはイエス・キリストの皆を用いています。ですからイエス・キリストの 権威によって私は命じる、この女性を苛ましている霊を出ていけということになるわけですね。それからルカの10章の17節のところですね、ここではイエス・キリストの弟子たちが実践をするようにと72人がこの村に使わされました。そして福音宣教を実際に自分たちでやってみなさいということですね。その実践をした後です。その後弟子たちは喜んでキリストのもとに戻ってきました。キリストの皆を使うと悪霊どもでさえ私たちに従いますと、すごい喜んで帰ってきたんですね。つまりキリストの皆によって弟子たちが命じると悪霊もそれに従ったという場所ですね。で、まあ、その後キリストはただそのような現象が起きるからというんで喜んでいてはダメだということですね。つまりその時その時にそういう奇跡が起こるということはどうでもいいこと、そんなことは重要ではない。あなた自身が永遠の命に連なっていることですね。ですから技にこの目くらましをされますと、いつの間にか違う霊に仕えて技を行ってしまうということが起こるんですね。そうしますとキリストにつながらない生き方になってしまうわけです。ですからこのような技が起こることを喜んだ弟子たちに対してキリストは重大な警告をされたわけですね。あなたの命が永遠の命に連なっていることですね。天に名前が記されていること、そのことが大事であるということですね。今このような技を追求する動きがものすごくありますので、ここの箇所はものすごく重大ですね。私たちは決して技を追うものになってはいけない。もちろんキリストの皆を使えば技が起こるんですね。でもそれで満足してはいけないということです。自分たちが本当にキリストから私はあなたを愛している、私のしもべであるというふうに認められているかどうかですね。そのことの方が大事ということになるわけですね。キリストの私たちがもし、この周りにこの試みに合っている人たちがいるのを見た場合ですね、そしてまた自分自身がサタンに追いかけられているような、そういう霊的な危機の状態ですね、そういう状態にある場合にはですね、キリストの御名によって命じる必要があります。そして祈りによって父の助けを仰ぐということですね、これが非常に大事ということになります。父は必ず正しい関係に生きているものを救ってくださいます。間違いなく救ってくださいます。ですから確信を持って言葉を用いてください。さて覚えをここにまとめておきました。キリストを受け入れ信仰告白した者は皆霊の戦いの最中にいます。先ほども言いましたね、キリストが洗礼を受けられた後、聖霊に満たされた後、サタンの攻撃が始まりました。ですからキリストを受け入れ信仰告白した者は全て洗礼を受けていなくっても信仰告白した者は霊の戦いの最中にいます。私たちは油断しないで常時戦いに備えていなければならないことになるわけですね。霊の戦いに臨む姿勢は、全身全霊で戦う必要があります。中途半端な戦いでは敵に見透かされてしまいます。敵は霊的に全てを見通しているわけですね。ですから全身全霊で神に信頼して戦う必要があります。神に自分の目、耳、心を向けて神の力と強さに依存する必要があるわけですね。そして悪魔に抵抗する、絶対降伏しないということですね。抵抗する必要があります。どんな困難に直面してもキリストに従う者は皆主にあって勝利するということになります。従うのがが余分ですから、がを取り除いておいてください。従う、4番目ですね。サタンに対する警告ですね。サタンがいかに恐ろしいかということを、学んでおく必要があります。その前にですね、ここに書いておきましたけれども、今、サタンとの戦いを戦っておられる方、そして霊の戦いを乗り切ってきた周りの人たちがもういらっしゃると思います。ですからぜひ助けてあげてください。このような兄弟姉妹との相互関係ですね、互助関係非常に大事です。このことによって聖霊の導きと同時にこの主にある兄弟姉妹のこの周りの助けですね、それによってこの困難に直面しておられる兄弟姉妹の戦いを乗り切っていただくことができます。 4番目、サタンに対する警告ですけれども、サタンの性質と策略ですね。全世界はサタンの支配下にあります。それからサタンは光の見つかりに変装します。本当に変装します。ですから見分けるのは非常に難しいということが言えます。霊を見分けて全てを信じてはいけないということを、あのマナ弟子であったヨハネが繰り返し語っています。あのヨハネの手紙がありますね。3つの手紙があります。その手紙を見ていただきますと、このことが繰り返し語られています。霊を見分けなさい。全ての霊に従ってはいけない。キリストの名前を用いても、むしろキリストの名前を用いる反キリストの霊が今多く出回っているんですね。ですから気をつけてください。最後にサタンの性質と特徴を挙げておきました。被造物サタンは神と同等ではないということですね。これすごく大事なんですね。そう、同等ではない。そしてサタンは真理には立っていません。サタンの力には限界がある。サタンの国にはあらゆる、階級序列の堕天使と悪霊がいます。サタンのこの組織っていうのは階級序列があるんですね。そしていろんな能力を持った違う堕天使、そして悪霊どもがいるわけですね。それがサタンの世界を構成しています。そのようにサタンには多くのサタンを助けるもの、支えるものですね、それがいることを覚える必要があります。サタンは光の御使いに化けます。そして悪霊どもは義のしもべに変装する。これコリント人の手紙、全部これは今語っていることは聖書の中の引用ということですね。語られています。コリント第2の11章のところに語られていますね。それからサタンの目的は神のものを奪うことですね。神に属するものを奪うこと。自分では創造的なことが何もできないので、神が創造されたものを奪うしか自分の王国を立て上げることはできないんですね。ですから神のものを奪って、そして殺し滅ぼすことです。神は生かす霊ですね。サタンは殺し滅ぼす霊ということになります。7番目、サタンは神の守りの外にいる全ての人々、つまりその人たちはこの世を構成しているわけですけれども、そのこの世を支配しているということです。ですからこの世の人たちは全てサタンの支配下に置かれているということですね。サタンは人々を誘惑するための機会を絶えず求めて狙っています。ですからいつも私たちは武具で身を固めなければならないことになるわけですね。9番目はサタンは神の救い真理をひたすら隠そうと試みます。いつも覆い隠してしまいます。そして違った新しい教えを導入してくるわけですね。今新しい福音がどんどん入ってきてますから要注意ですね。私たちの権威は聖書です。聖書に書かれている以外の福音は絶対ありえないことです。それは全部サタンの仕業によるものということになるわけですね。信じないでください。10番目、サタンは自分が成就することのできない偽りの約束を提供して欺きます。サタンは約束はするけれども、それを制御することができないんですね。成就はもちろんできないんです。ですから神が成就したことを自分が成就したかのように見せかける。ですから騙しの手段を使うということですね。11番目、サタンは御言葉、これは聖書ですけれども、御言葉を自分の目的に合うように作り変えます。改ざんしねじ曲げます。今この改ざんねじ曲げの動きが、キリスト教会の中からも起こってきています。つまり解釈を変えていくわけですね。ここの意味はこういう意味ではない。ですから恐ろしいことに、イエス・キリストが救いの唯一の道ということをねじ曲げているキリスト教会が増えています。もう大変なことが今起こってるんですね。もう嘆かしいぐらいのことが起こっています。それははっきり言わないんです。それを言いますとイスラム教徒を憤らせてしまう。仏教徒とかいろんな宗派が、宗教があるわけですね。ですから平和のため、それは嘘の平和ですよね。この世の平和のためにそれを言わないんですね。そうなりますと、もうこれは神の言葉を歪めていることになるわけです。これがキリスト教会の中で起こっています。12番目、 究極的にはサタンは自らの悪行にふさわしい懲らしめの場所に放たれます。常しえに、苦しむことになるわけですね。サタンは、行くべきところ、これ、まあ、地獄ですね、火の燃える池に送られて、そこで永遠に苦しむ。これが聖書の解釈です。絶滅ではないということです。死んで終わりではないんですね。サタンはそこに行ってもうそこから逃れることができない状態で常しえに苦しむわけですね。で、実はこのゼカリア書の4章の5節から11節を挙げておきましたけれども、ここにはエパマスの中に閉じ込められた、罪の、まあ、女ですね、が象徴的に語られています。で、これは実はこの世にやりたい放題のことをして広まったこの罪ですね、これを最終的に、この女に象徴される、このエパマスの中に、まあ、女が罪の塊となっているわけですね。それを押し込んでしまうわけです。つまりこのエパマスをどこに運ぶか、これは死ぬあるの地っていうふうに書かれています。死ぬあるの地というのはバビロンのことなんですね。で、バビロンというのはバビロンから異端が始まりました。まことの一神教から多神教ができたのはバビロンなんですね。で、ですから罪が始まったバビロンに全ての罪は戻されるわけですね。それがこのゼカリア書の4章に象徴的に書かれています。聖書はそういう意味で一貫して同じ目的用途のために同じ特定の地を繰り返し用いています。これも聖書のユニークさの一つですね。ですからバビロンといった時には、組織、全てですね、組織とか、この建物の中で、この神を崇拝する、いわゆる宗教形態ですね、全部バビロンから出来上がってこの世に、罪として広がって、最終的には罪としてまたバビロンの地に戻されて、そして最終的に滅ぼされるというのが聖書が語っていることです。はい、では今日はここまでで終わりたいと思います。